4ページから7ページ、未来について考える12のこと。ここからは中学生議員の皆さん、それぞれの質問や提案と、それに対する市側の答弁の要約をお伝えします。12人それぞれが、つくば未来市のまちづくりや将来について、自分で考え、自分の言葉でその思いを投げかけました。伊那中学校3年、高橋元気議員の質問。私たちの通学路は、周りが田んぼに囲まれていて、夜は街灯がほとんどないため、真っ暗になってしまいます。また、大通りの抜け道として使われている場所も多く、峠工事に車がたくさん通ります。歩行者注意などの看板の設置、そして街灯の設置を求めます。市長の答弁。防犯灯は、おおむね60メートル間隔で設置しており、蛍光灯から LED 防犯灯への取り替えを順次進めています。今後は安全な通学路の確保に向け、短い間隔での防犯灯の設置や、照度の高い防犯灯の設置などの対策、危険箇所をカラー舗装するなどの整備を進めていきます。ご提案の看板設置についても、市民の皆さんの意見を伺いながら、安全対策を行ってまいります。高橋議員の写真が載っています。小木野中学校3年水野ほのか議員、後半の議長。水野議員の質問。本市の住宅地の周りには自然と触れ合える場所が少ないと感じています。そこで自然と触れ合えるきっかけとして農業体験を提案します。このようなイベントを通し、子どもとお年寄りの触れ合いの場の創出、さらには第一次産業を担う次世代の育成にもつながると思います。市でそのような企画があれば教えてください。市長の答弁。市では、市内の小学校での農業体験の実施や、自然と触れ合い農業に対する理解を深めてもらうことを目的として、市民農園を開設しています。農業体験は、農業への理解、関心が深まるとともに、農業の後継者問題解決策の一つとして期待できますので、今後も学校を含め関係機関と連携を図りながら進めていきたいと考えています。水野議員の写真が載っています。伊那中学校3年相沢未来議員の質問。母校の小針小学校では子どもつなびというものがありました。小針小学校が陽光台小学校に統合されると子どもつなびの活動も少なくなってしまいます。そこで私はつなび税という新たな税金を設置することを提案します。つなびを保護するためのお金に充てたり、そのお金でつなびのイベントを開催することでつなびの保存につながると思います。市長の答弁。今後も引き続き子どもつなびが継続できるよう、このような声を学校などに伝えていきたいと思います。またつなび税の導入については十分な検討が必要となり、国の同意も必要となります。つなび税ではありませんが、ふるさと納税を活用する方法もあると思います。今後はクラウドファンディングの活用も含め調査研究をしていきたいと思います。相沢議員の写真が載っています。
伊那東中学校3年海老原愛議員の質問。市内の道路は狭く、歩道がない道も多くあります。また、道路のきれいな地域と、道路のあまり整備されていない地域の格差があるように感じます。格差をなくし、市内の小中学生、地域の人々が安全に安心して利用できる道路環境を整えていただけるよう、道路環境の整備を提案します。市長の答弁。未来平地区や絹の台地区は、土地区画整備事業が行われ、大部分が畑や山林などであった土地を開発した地域ですが、それ以外の地域は昔からの道路を利用して住宅ができたため、幅が狭く歩道もない道路が多い状況です。市ではこれまでも集落内の道路を広げる工事や、古く傷んだ道路を直す工事などを実施してきました。今後も地域の皆さんのご協力をいただきながら、道路環境整備に努めてまいります。海老原議員の写真が載っています。小木野中学校2年 宮田夏樹議員の質問。本市は人口の増加による発展が見られます。しかし長期的な視野で見た場合、市内での人口の偏りや現在の子どもたちが成長し就職すると市外へ人口が流出するなどの問題点も考えられます。そこで私は本市で育った子どもたちがこの土地で将来も働ける環境を作るため企業や産業の誘致を提案します。市長の答弁。私は企業産業の誘致を推進したいと考えています。現在福岡地区に約32ヘクタールの工業団地の整備を進めていますが、さらなる市内工業用地の拡大などを検討し新たな企業の誘致を図りたいと思います。今後は当市の税制優遇制度や優れた立地条件などを広く PR し、市内の既存施設の利活用など他市の事例なども参考にしながら進めてまいります。宮田議員の写真が載っています。稲中学校3年岡本鈴奈議員の質問。未来平地区には小学校も新設され道幅の広い道路が整備されるなど市民の期待が高まっていると思います。一方で私の住む矢板地区や稲中学校付近は街灯も少なく、それほど栄えているとは思えません。税金の振り分けと活用についてどのように取り組んでいるのか、計画しているのか教えてください。市長の答弁。市では未来平地区以外の利便性を向上させる事業もたくさん進めています。例えば市内小中学校の教室へのエアコン設置です。また小針バイパスや東奈良戸大線を開通させたほか、矢板バイパスの整備も進めています。今後も地域ごとに必要な施策を実施し、市全体がさらに発展するまちづくりを目指していきたいと思っています。岡本議員の写真が載っています。小絹中学校3年安藤鈴香議員の質問。私たちがショッピングモールで買い物するには守谷市やつくば市へ行く必要があります。冬は日が落ちるのが早くなるなど安心して買い物に行くことが難しくなります。また市民が市内で買い物をすることで経済的にも市の発展につながると考えられます。以上のことから本市にショッピングモールを建設することを提案します。市長の答弁。市内に大きなショッピングモールを誘致するためには市内に新たなにぎわいを生み出し、市民や近隣市の方々が集まるようなまちづくりを進めることが重要です。例えば市内に働く場所を確保し定住人口の増加を図ることや道路の整備促進などです。私は今後も市の持つポテンシャルを最大限に引き出し新しいまちづくりに取り組んでまいります。安藤議員の写真が載っています。伊那東中学校3年吉原優斗議員の質問。本市の交通網はつくばエクスプレスができ便利になりました。その反面市内の移動については移動手段の少ない僕たちや高齢者の方にとって気軽にできない状況です。このような問題を解決するためにもバスの本数やコースを多くしていただけないでしょうか。市長の答弁。私は市内のすべての公共交通網を考え直し、将来を見据えた公共交通ネットワークの整備推進に取り組むための地域公共交通網形成計画を策定しました。今年度からは市民のニーズに合ったコミュニティバスの再編に取り組んでいます。今後はコミュニティバスと路線バスとの連携など市内公共交通のネットワーク化を推進することで市内移動手段の充実を図ってまいります。吉原議員の写真が載っています。八原中学校3年土田達也議員の質問。近年スマートフォンやコンピューターなどの ICT 機器が急激に普及し、今後社会では ICT に関する仕事やサービスがさらに増えていくと予測されます。生徒が利用できるコンピューターや情報ネットワークなどの ICT 機器の整備を市ではどのように進めているか教えてください。教育長の答弁。市では各中学校のパソコン教室にタブレット型パソコンを40台設置し、クラス全員が同時に使用できる環境にするとともにネットワーク環境を整備しました。また 小学生からパソコンなどに触れる機会を作るため、小学校にもタブレット型パソコンの導入と Wi-Fi 環境の整備を順次進めているところです。市としましては皆さんがより効果的な学習が行えるよう、今後も ICT の環境整備を進めてまいります。土田議員の写真が載っています。八原中学校3年中野空議員の質問。近年社会全体で男女共同参画の動きが広がっています。私は将来就きたい職業があります。大人になりその夢が叶えられ、子供を産んだ時産休や育休が取れるのか不安です。男女共同参画の推進として市の取り組みと市民への働きかけを教えてください。市長の答弁。男女共同参画社会の実現に向けて、市では中学生を対象とした講座の開催や、父親が家事に参加するきっかけ作りとしてドスコイクッキングを開催しています。さらに女性が仕事に復帰しやすいよう支援する取り組みとして、有資格者社会復帰支援セミナーを実施するなど多くの事業を行っています。また市民の皆さんには懸垂幕の掲示や広報誌ホームページへの掲載を通じて啓発を行っています。中野議員の写真が載っています。伊那東中学校3年中山辰樹議員、前半の議長。中山議員の質問。私からは公園の地域ごとの設置について提案します。駅周辺は公園やさまざまな施設が立ち並ぶようになりましたが、以前から住んでいる私たちの地域には体を動かすことができる公園が少ないと思います。公園のような運動ができる場所を地域ごとに設置してもらいたいと思っています。市長の答弁。未来平地区や絹の台地区は土地区画整備事業が行われたため、それ以外の地区と整備状況に違いが生じている実情があります。今後は地域の状況や要望などを伺いながら、市全体のバランスや事業の優先度を見た上で公園設置について検討してまいります。中山議員の写真が載っています。八原中学校3年棚橋逸人議員の質問。今後陽光台から伊那中学校に行く生徒はどんどん増えていきます。それまでにどのように通学路を整備し生徒の安全を確保していくのか、具体的な整備案を教えてください。また学区を変更する際どのようなことに配慮しているのでしょうか。市長教育長の答弁。市は未来平地区から伊那中学校までの通学路について安全を第一に考え、水田地帯の中を通学するのではなく、都市地区道路を経て県道を通る道を通学路に加えてもらうよう学校へお願いしたいと考えています。学区についてはつくばみらい市学区審議会を組織し、より良い教育環境を提供することを基本に、学校規模や地域バランスなどに配慮するなど、さまざまな視点に立って学区の検討を行いました。棚橋議員の写真が載っています。各中学生議員の質問及び市長教育長の答弁は要約しています。以上、特集中学生議会でした。